皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチョンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしていく番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組を進めてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今回はあなたの望みを妨げるジューンのブロックより、現実的でないです。その1といたしまして、状況へのこだわりというテーマでお送りいたします。
はい。ね、あなたの望みを妨げる10のブロックもいよいよ最後の、ね、10番目のブロックとして、現実的じゃないというところに、入ってまいりまして、そうですね、ちょっと2回に分けてお伝えしようかなと思っております。で、今回はですね、状況へのこだわりというテーマで、お届けしていくんですが、ね、ここでこう、本の中でもね、264ページから、あなたの望みって、まあ、現実的ですかっていうことをね、現実的っていうのは大切なんです。その要因を、忘れる要素をね、現実という要素も組み入れなきゃいけないですね、っていうことで書かれてまして、で、現実的じゃない望みの、まあ、いくつか例として、ね、40歳を超えて、ちょっと体力的にも厳しくなってきてる状況で、NBA、全米の、プロバスケットボール選手になりたいとか、あるいは、年収のね、年収100年分の年収で、はい、しか買えないような家を建てたい、うん、そういう望みとかね、まあその辺がこう挙げられているんですけれども、はい、この望みっていうのは、現実的じゃないっていう、何が現実的じゃないかというと、こう引き寄せたいと思ってる状況が現実的じゃない、わけなんですよね。まあ、それ当たり前やんっていうことなんですよ。我々がこう引き寄せようとしているその状況が現実的じゃないと。はい、で、これって、ね、さっき挙げた NBA の選手になりたいとか、年収の100年分のお家を建てたいとかいうの、そういうのは、まあ、客観的に見て現実的じゃないですよね。はい、
そうですね。
で、じゃあ客観的に見て現実的じゃないっていうのはどういうことかっていうと、単純に、その状況を成し遂げてる人が少ないっていうことですよね。
そうですね。
うん。それをこう、願ってるんだけど、それを実際に実現した、している人が少ないという点で、客観的に見ても現実的じゃない。はい。わけなんですよね。はい。でもここでね、一つこう、ちょっと疑問っていうんですかね。でもね、世の中では引き寄せの法則って言ったら、何でもできんねんみたいな感じでこう言われてるじゃないですか。
そうですね。
じゃあ、でもそれってね、現実的じゃなきゃいけないと、なんか言ってることおかしいんちゃうのって。だから、自分がこう、願ってる願いが叶わないっていうことは、やっぱり、引き寄せの法則が働いてないっていうことなんじゃないの、
うん、
なんかそう、こう一言言いたくなる気持ちも、非常にわかるわけなんですよね。じゃあ、果たして、ね、今望んでいる状況がなかなかやってこないとして、それは引き寄せの法則が働いていないということなのか。
はい。
うん。それについてですね、ちょっと本の中で振り返ってみたいと思うんですね。そうです。書籍の85ページですね。まあ、こういうふうに書かれているんですけれども、人生に起こるあらゆること、それは私たちが現実へと招き入れた存在です。言い換えるなら、私たちは引き寄せの法則を使わずにはいられないんです。で、ちょっと飛ばしまして、85ページの中ほどで、人生に望まない何かがあるとしたら、で、ちょっと飛んで、なぜそれがここにあるのかではなく、自分はなぜそれを愛しているのか、でそれを問うべきなんだ。っていうふうに書かれてるんですね。はい、ですので、引き寄せの法則が、は、働いたり働かなかったりするものではなくて、常に実は働いてるんだと。なので、この身の回りを見て、叶っていない。長年、こう、願い続けても叶っていないとするならば、はい、それは引き寄せの法則が働いていないんじゃなくて、あなたが実は叶っていない状況、今の状況ですね、それを願っているんだよ。ということなんですよね。なので、きつい考えちゃうと思うんですよ。うまくいってないなと思ったら、じゃあどうやって引き寄せの法則を働かせたらいいんだろうと思ってですね、その、文章の言い方を変えたらいいのかなとか、こういうこう何かテクニックを併用したらいいのかなとか、そういうふうに言っちゃうかもしれないんですが、実はそんなもんではなくて、それよりもむしろ、なぜ自分は叶わないという状況を愛しているんだろう、っ ていうことに目を向けるべきなんだっていうふうに書かれてるわけなんですよね。
はい、
なので、そういう点で言うと、じゃあ、なんで叶わないっていう状況をずっと願い続けるのと。うん、で、もっと言うと、なんで現実的じゃないって分かってるにもかかわらず、その願いを持ち続けるの。
うん、
ね、現実的じゃないっていうふうに分かってるということは、うん、自分の頭の中でもこれは現実になれへんだろうなっていう思いが半分あるわけですよね。
そうですね。
なので、それこそ本当にならないだろうなっていうことが現実化してるわけですね。
はい。
うん。じゃあなんでそういう状況をですね、うん、なんて、でも我々はそれが分かっていながらも、その状況にすごくこう、こだわるというか、うん、それをずっと持ち続けるわけなんですけれども、
はい、
その状況にこだわるのが、じゃあ、なぜなのか。
うん、
で、その、叶わないという裏側には、うん、本当はどんな願いがあるのか、
はい、
ということをですね、もうちょっと考えていきたいと思うんですよね。
うん、
で、引き寄せの法則の話をするときに、どういう状況を引き寄せたいかというよりも、その状況でどんな感覚を味わいたいですか、
うん、
それが大事なんだよ。
そうですね。
ということをよく言われますよね。
はい
はい、例えば、車に乗る。車が欲しいとしたら、うん、その車をこう実際にこう、運転して、あるいは家族を乗せてどっかに行って、その時にそれを使ってどんな感覚を自分が味わいたいのか。その自分が感じたいことに目を向ける。というのがすごく大事なんだというふうに言われるわけですよね。そう考えますと、もっと言うとですね、その状況、その感覚を感じることが目的であって、ね、車が欲しいっていう、それをどう実現するかって手段じゃなくて、その感じたいことに目を向けましょう。っていうことですよね。で、逆に言うと、それが感じられさえすれば、手段は別のもんでもいいかもしれない。っていうことなわけですよね。なので、先ほど、最初にも出てきました。現実的じゃない目標。例えば、NBA の選手になりたい。年収100年分の家が建てたい。という願いがあるならば、その奥底には、どんな、それを実現することでどんな気持ちを味わいたいんだろう。っていうことに目を向けるのがすごく重要なんだ。っていうことですよね。でもね、その我々でも、状況にこう、この状況を作り出したい、あの状況を作り出したい、という風に目が行きがちなんですよね。
うん、そうですね。目に見えるものっていうところ
で。見えるものですからね、
はい。
で、感じたいことよりも、いや、そうじゃないね。こういう状況を作り出さなきゃいけないんだ、みたいなところにね。
うんうん、
なんかその、嬉しいということよりも、なんかこの状況を作り出さなきゃダメなんだみたいな、こう、脅迫観念的なものがあったりするような気がするんですね。じゃあ、ね、ここで、先ほど、キャラさんおっしゃったんですけど、なんで僕らは状況にこだわるのか。ね、こういう気持ちを味わいたいということよりも、むしろ、こういう家を建てたい。あるいはこういうものを持っている、いたい。とか、こういう見た目になりたい。とかね、そういうこう、状況にこだわるのはなぜか、
うんうん、
ということなんですが、先ほど北さん、ね、イミジークも目に見えるものとおっしゃったんですが、はい、そうなんですよね、
うん。
なぜ我々が状況を引き寄せたいかというと、状況は目に見えるからなんですよね。
うんうんうん、そうですね。
で、じゃあなんで目に見えるものを引き寄せたいと思うのか。
うんうん、
ね、自分で感じてる感じ方っていうのは目に見えないわけなんですよね。
そうですね。
でもそれが引き寄せるのが大事だと言われているんだけど、でも目に見えるものを状況を引き寄せたいと思う、
うん。
それはなぜかというと、状況は目に見えます、
うん。
ということはどういうことかというと、他の人にも見せられるっていうことですよね。
あ、そうですね。
私がこんな風な感じで嬉しいわっていうのは他の人に見えないんですが、
うんうん、
こういう状況やになったっていうのは他の人にも見えるわけです。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ということもしかすると、じゃあですね、うん、家を建てたいんだ、
うん。
っていうことは、その家を建てたっていうことで何を味わいたいかではなくて、
うん、
建てた家を誰に見てほしいの、
うん、
ね、もしかすると、NBA のプレイヤーに なりたいっていうのは、NBA のプレイヤーになった自分を世界に知らせたいとか、
うん、
あるいはもっとちっちゃなレベルで言うと、ダイエットしたい。
うん、
ダイエットして、今でもすごく可愛いんだけど、もっと美しくなりたいわ、じゃなくて、うん、痩せた自分を誰かに見てほしい、
うん。
もっと言うと、そうじゃないと、
うん、
自分を認めてもらえない。
うん、
ね。何かを引き寄せる、状況を引き寄せることで自分がもっと嬉しい気持ちになるっていうことではなくって、はい、 その状況を誰かに見せることで、誰かの承認を得る、認めてもらえるっていうところが、もしかすると強いのかもしれない
ん
ですよね。だからこそ、自分がどう感じたいかではなくて、こういう状況を引き寄せたいんだっていう、その状況にすごくこだわる。
はい、
ビジネスの成功って言った時に、成功して嬉しいというよりも、これを年収1以下いくらになったら誰かに認めてもらえるですとかね、誰かよりもとか、もしかすると他の誰かみたいにとかね、なんとなくその状況にこだわるというのは、実は自分がどう感じたいかっていうことよりも、むしろ他の人の目線に、他の人の気持ちを満足させる、他の人に認めてもらえるというところが、にすごくこだわりがある。結果として状況にこだわる、ということがね、すごく出てきてるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
で、それがね、先ほど本の、ページの、ね、264ページ、現実的じゃないっていうところにも出てきたですね。はい、それに気づくっていうことはどういうことかというと、あなたの心にある本当の動機に気づくチャンスなんだと。
はい、
じゃあなんで他の人にこんなに自分の価値を証明したくなるのかというと、はい、そこにはやっぱり、なんかの傷があるわけですよね。
そうですね。
誰かに認めてもらえないと、本当に価値がないと思うような、はい、やっぱり、なんかの傷があるわけですよね。で、その傷を癒したい、というか、その傷を痛まなくするために状況にすごくこだわるわけですよね。だから、その奥にある意図っていうのはですね、本当は、状況にこだわるその奥にある意図は、その傷を、に気づいて、ちゃんと自分でその傷を癒したい、という思い、なわけですね。
はい、
ですから、状況にこだわって頑張りながらも心のどこかがうずいているわけです、実は。ね、で、うずいているということは、痛いわけですよね。なので、自分の奥底に痛さがあると。そうすると、どういうことが起こってくるかというと、やっぱり、また、がっかりして、痛くなるような状況を引き寄せるわけですわ。ね、その、がっかりする状況というのが、もしかすると、現実的でない目標を立てておいて、まだがっかりするということを、あえて自分で選んで、ああ、またがっかりしたわ。という、その、心の働きによって、なんとなく状況にこだわりながらも、現実にならないような目標をあえて設定すると。で、またその傷をこう、再確認するみたいなことがね、何度も何度もこう、起こっている。じゃないかなって気がするんですよね。
はい、
で、まあ、似たようなこうこととしてですね、すごく高い目標、現実になれないような目標を設定することで、はい、引き寄せの法則なんていうのがあるわけないわ、みたいなね。
ああ。
そういうのを証明したい。
はい、はい。
で、それも、それもですね、だから自分は、やっぱそういう状態になるの、幸せになるのは無理なんだ、みたいなこと、まだ、もう、納得。自分の中で納得させたいっていう風に繋がっていくんですよね。だからどっちにしろハッピーではない、はい、
そうですね、
わけなんですよね。ね、ということで今状況にこだわるっていうことについてお話をしてきたわけなんですけれども、はい、ちょっと振り返ってみますと、はい、状況にこだわる、何かを引き寄せたいという時に何を感じたいかではなくって、どういう状況を作り出したいのかにすごくこだわる場合があると。で、もうそこにその裏側にあるのはそのそうなった自分を誰かに見せたい。そうなった自分を、自分がそうなることで誰かに称賛されたいというですね、目に見えるものを作り出したい。で、それを誰かに見せたい。という思いが強くあって、で、でもその底にはですね、本当に深く、その底にあるのは、その見せ、誰かに認めてもらわないといられないような、安心できないような心の傷を自分は持ってて、それをやっぱり癒したいっていうのが、その奥底にあるんじゃないのかな、ということなんですね。なので、なかなかね、引き寄せ、何か引き寄せたいけどうまくいかないっていう状況があるとしたら、ここで、自分は誰にその状況を見せたいんだろう。で、自分はなんでその人にそんなに見てほしいんだろう。その底にある、自分の心の傷みたいなのは何なんだろうっていうところにですね、ぜひ一度目を向けて、で、それをケアするチャンスだということで、捉えていただけるとですね、また何か新たな、展開が出てくるんじゃないかなと思いますし、それを満たすこと、その心の傷をですね、癒してあげられるならば、その状況がもう必要ないかもわからないんですよね。そうなると、 本当に自分が望んでいた心の奥の望みというものがまた明らかになってくるのではないかと思いますので、うまくいかないから、ね、引き寄せの法則がないんだっていうところではなくて、なんで自分はそのにまで状況にこだわりたいのかなっていうところですね、目を向けていいチャンスとして捉えていただければと思います。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組では皆様からの体験談やご質問をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。心よりお待ちしております。
はい、ということでですね、状況にこだわるということがすごく多いなと。で、そこにあるのは何なんだろうということを見てまいりました。で、もう一つ次週ですね、現実的じゃないということで、はい、こんなことないですかね。何かを願いながら、それと同時にやっぱり無理よねと思ってるみたいなことがね。
多々あります。
多々ありますよね。はい、で、それって、なんていうのかな、エゴがなんか望んでいるんだけど、でも魂は望んでいることは実はちょっと違うのかもしれないね。みたいなことがね、はい、あるような気がしておりまして。はい、次週はですね、エゴが望むこと、はい、魂が望むことというテーマで、現実的じゃないということの2回目をお届けしていこうと思っております。
はい、よろしくお願いします。はい、
ということで、はい、モーゼスコードポッドキャスト、今回はこれまでとなります。お聞きいただいた皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。